よいしょ。早いですわね、ゆりさん、りきさん、ごきげんよう。あら、師匠、お久しぶりですわね。試験がね、無事終わったんですのよ、私。ちなみに、ハッシュタグ、くるみスペースで、皆様ご存知だとは思いますけれど、くるみスペースであれすることができますので、あれしてこれすることができますので。きみつるさんごきげんよう。無事に私試験が終わりましたの。超絶難しかったんですよ。超絶難しかったんですよ、これ。超絶難しかったんですよ。超じゃないです。超絶よ。で、なんか、サーバー、このね、ファンボックスを運営していまして、で、そのファンボックスの中の真ん中のプランの皆様には、なんか、お話したので、二重でお聞きになっているリキさんやユリさんもいらっしゃるとは思うのだけれど、ちょっと改めて申し上げますわね。私、普通に学生なので、でもオファーなので、知らない方向けに、あえて説明すると、いろいろあったんですのよ、人生。以上です。はしょる。はしよる。はしょる。今、外です。そう？じゃあ、しょうがないわね。人生いろいろありまして。男もいろいろ、女もいろいろと、酒飲んでる女がよく言うでしょう。みたいなもので。私、この両親が、学院運営をしているので、そこがね、なんか逃走して、私が学院長をしているんですけれど、とはいえ学生なので、普通に試験がやってくるんですのよ。そう。でね、そういう時期がやってきてしまったんですのよ。確か2年前ぐらいの同じ時期にも、私は試験でもう耐えられなくなって、もうこれとの、両立が耐えられなくなって。で、試験休みみたいなもの、2、3年前かしらね、いただいたんですけれど。同じなんですのよ。だいたい11月ぐらいに襲いかかる試験みたいなやつがあって、毎年。昨年はなんか、なんとなく、なんかどうにかなったんですけれど。っていうので、試験を受けてまいりました。それが昨日の出来事。なんか普通に考えてさ、ちょっと配慮が足りないと思うんですね、私に。オファーなので、なんか、ある程度なんか気を使うとかそういうことが起こって叱るべきだと思うんですの。で、今日、祝日なんですよ。皆様にとっての祝日かはわかりませんけれど、世間一般的には祝日なんですね。お祝いの日よ。何の祝いか知りませんけれど、毎日がフェスティバルであればね、話は別ですけれど。今、つまんないこと言っちゃった。反省します。今つまんないこと言っちゃったな。何も考えずに申し上げているから、まだつまんない。バーチャルアイドルで求められるものって、あれでしょ？センシティブな部分と面白い部分、この二つでしょ？センシティブな部分は私ちょっとなんていうか、めんどくさい層が、引きずれてしまうからやりませんけれど。どうされでしょ？ ASMR でなんかこしょこしょ話みたいな想像をすることによって、なんかそのようにエッチな層を、なんか組み込んでしまうけど、そいつらは別になんかそのめんどくさいじゃありませんか？だから、ね、私は面白いこと言わなければいけない。でも私は今つまんないこと言ってしまった。私はつまんないこと言ってしまった。つまんないこと言ってしまいました。私に求められる需要とは面白いということを、いつまでも、皆様に提供しなければ生きていく価値がない。ということで、私はなんか試験勉強を受けたんですのよ。でね、その内容がめちゃめちゃ難しくって。ん？話を戻っただけですわよ。話を戻しただけですわよ。から実施さんご機嫌よう、いつまでも変わらないアイコン、そういうの、バーチャルアイドルとしてはとてもありがたいと思っている。シードさんはね、絶妙に変えてくるんですね。猫であることは変わりないけど、みたいな感じで絶妙に変えてくるんですね。知っています。師匠のアイコンどうしたんですの？闇落ちか？闇落ちハム太郎か？今つまんないこと言っちゃう。思うがままにつまん、言ってしまうから、私はまだ何も考えず、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、う です。あ、戻った。あ、私のやつに、表示されていないだけだったのか、今急いで書いたのが、その2択どちらかは分かりませんけれど、師匠のアイコンが私に表示されまして。でね、でね、あのね、そうなんですのよ。で、すごい難しくって内容が。で、とはいえ、なんか私、まあ、前日にその試験勉強をしまして、で、そのなんか試験内容って、なんか算数とか理科とか国語とか事前に対策できる感じじゃなくって、その場の臨機応変さが求められるような筆記の試験なんですねよ。で、このなんか大量のその条件において、なんかあなただったらどのようにどう回答しますかみたいな、なんか人間性を測られるみたいな、そういうやつなんですのよ。いや、なんかそんなこと言われてもね、その時によるっていうかっていうので、まあ、なんか一応なんか1問題、演習問題だけ解いて、まああとはなんとかなるでしょう。で、まあ、昨日、その、おとといの夜11時の時点で、まあ、なんか1回あたりの試験が90分のやつを90分かけて終わらせたんですのよ。で、その後に、ちょっとなんか別の作業をしたくなってしまって、なんかファンボックスの皆様に、なんか温泉の素を今、オリジナルで作ろうと思っていて、それのなんかパッケージのイラストだけは描いたんですけれど、なんか何色にしようかとか何の匂いにしようかみたいなものを、なんかその先方のその、なんか入浴剤製作会社みたいなところに、なんかその送るのに、なんか私、キミツルさんとかだったら大丈夫だと思うんですけれど、なんかその AI データって知ってます？違いますよ。なんか、その、心理的なやつじゃなくて、イラストを納品するにあたって、なんか、こういう形式で納品しなければいけないっていう、なんか、イラストをその、納品するにあたっての拡張子というか、イラストレーターっていうソフトを使っていれば、そのなんか AI ってやつでお渡しすることができるけれど、なんか、私はできないんですよ。なんかそのイラストレーターってやつを使っていないので。で、なそのなんか PSD ファイルか、で送ってくだ、PSD ファイルってやつで送ればいいって書いてあったので、PSD ファイルは作れるんですね。くるみぐらいになると、まあ、バーチャルアイドルも、4、5年経ってますので、PSD ファイルを作ることなど造作もないんですね。くるみぐらいになると。造作もないので、まあ、余裕なんですけど、PSD ファイルを作れっていう風に書いてあって作りましたってなって、で、そのなんか納品するにあたってなんか気をつけてくださいねチェックシートみたいなやつが全30問ぐらいあって、ただの温泉の元のパッケージを作るだけだというのに、全30問ぐらいの、あなたはこれをやったか、あなたはこれをやったか、これを忘れてないかみたいな、尋問みたいなチェックシートがあって、で、これはこの例えば AI データの、なんか、この、これ、なんていうの、この、なんか、ここの大きさを、なんか、守ってくださいね、的なやつは消さないで一緒に、納品してください、みたいな、やつ？ちょっと私もないっていうかわかんないんですけど、なんかそういう風に書いてあったの。くるみも実物見てないから、ちょっとなんか、うまく説明できないけれど、でもそう書いてあったから、なんかそういうやつが書いてあったよっていう説明をしたから、言っただけで、そういう風に書いてあったんですけれど、なんかそもそも AI データってやつで編集をしていないから、それが何なのかもなんかよくわかんなくって、そういうのでもいいの？か？大丈夫？無理だけど？っていうのをなんかメールしたりだとか、あとこれは別府のなんか PDF ファイルをご参照くださいみたいなやつが、全30問の、なんかチェック項目のうち、なんか5つぐらい、なんか別データとしてこちらを参照くださいみたいなやつがあって、それがなんかその温泉の元を仲介するその営業マンさんから連携されてなくて、結局何言いたいんですの？みたいな状態で、そもそもくださいなっていうやつを言ったりだとか、途中から来たものに説明すると、今温泉の元、 をオリジナルであの入浴剤作ろうと思っていて、あのグッズ的なね、あれで。で、それのなんかあの仲介会社の営業さんから来たなんかメールと、実際に注文するときに差異が生じているっていうことを言いたいやつで、できなかったんですのよ。だからそれくださいって言ったりだとか、え、なんか、で、それが正直 AI データとかが分かんないので、分かんないんですけれど、ってか、なんかそもそも資料ないし、って言ったら、なんか、あ、工場、なんかもう完全データで納品されることが求められているけれど、工場に確認しますって言って、で、メールが来て、それから30分後に、工場に確認しました、PDF でいいですって言って、PDF でいいのってなって、じゃあ今までのくるみが今まで30項目のチェック項目をちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまってやってるやつ、何だったんですのよと思って。でも PDF、PDF でいいのと思って。そんなのだってワードで作ってさ、保存するときに PDF にすればいいぐらいのレベル感じゃありませんか。そんなんだったらくるみは求めて、あの、余裕なので、そんなんだってね、30分でできるわぐらいの。くるみぐらい、4、5年ぐらい、バーチャルアイドルをしてると、まあ、PDF データ、あ、知らない方向けに説明すると PDF っていうデータがあるってことなんですのよ。以上です。っていうくらい、くるみは余裕で作れるので、PDF の編集とかできないけれど、ワードから、その、なんか PDF ってやつにすることできるので、くるみぐらいになるとできるので、それだったらもう余裕もで、だからそこは事なきを得たんですのよ。のとか、あと別途、あのなんかそのもう終わったんですけれど、先月の末まで、30日まで、あのくるみ、さあ、コラボカフェやってたんですよ。え、すごくない？もうこれだけで。もうバーチャルアイドルすごく、コラボカフェやってたんですよ。まあ、くるみ一番最後のお客さんとして、ガラッガラの店内に滑り込んで、あの、入っていったんですけれど。でね、コラボカフェとかやっていて、ね、そしたらなんかペットたちがグッズ枯らすからさ、2週間のイベントの開始1日の1時間目で枯らすから、なんかその色紙とかがね、すごい、なんかなくなっちゃったりとか。だから、なんかその手に入れられないペットとかがいるから、え、じゃあ分かった。くるみが作る。くるみが過剰在庫抱えながら、もういくら、あの、ペットたちが、あの、あれしなくて、もうくるみが作る。落ち着け。争うな。かまどうな。ってなりまして、なんかサイン入りの、なんか色紙を1枚だけ書いてくださいとか言われたんですけれど、1枚だけとかにするから争いが起きるんじゃありませんか。このなんか欲しいものがあるから、なんか土地が欲しいだとか、あの戦力が欲しいだとか、金が欲しいとかで、ある人は争う。戦争も同じだから、くるみは全部にサイン書いて、全部にあの欲しいものたちに作ればいいんだ。くるみが作る。争うなって思いまして、色紙作ろうと思ったんですのよ。で、その色紙のイラストをあの自分で描きまして、で、それを印刷をするっていう、なんかそういうののための、なんかそのまず見積もりを依頼したりだとかで、依頼したやつで、あの APP 袋っていう、そのなんか色紙の周りを取り囲む袋をつけるだとか、その縁は何色の、なんかその色紙の周りの縁にしようだとか、そのなんかイラストの形式が CMY なんたら、なんかあの色カラーコードみたいなやつがあってあるんですよ。シアン、マゼンダー、イエローなんたらみたいなのの形式が RGB っていう、レッド、グリーン、B、ブラック、B?のやつ、どっちの形式で、あの、印刷されるか、とかを、なんかその、どっちですの？で、くるみが書いたやつはどっちですの？っていうやつを合わせないと、なんかその違う形式のやつで印刷されてしまうと、なんか、色が変わるんですよ。大きく。だから、なんか急にホラーテイストみたいになっちゃったりとかするから、そこら辺大丈夫ですのとかの確認とかを、したりなどして、 ていうのを試験前日にやっちゃったわけなんですよ。くるみなんかもうパソコン開けるともういろんなことやりたくなっちゃう。いろんなことやりたくなっちゃうな。だから、バーチャルアイドルとして、皆様に求められているから、やる気が出てしまうというか、だからこそ己を、追い詰めるというか、みたいなやつで、試験前日にいろいろやっちゃったもんだから、パソコン開いて、もう深夜3時まで作業しちゃったわけなんですよ。だから、まあ、その普通に、で、その翌日、普通になんかな、私は6時半に起きて、7時に出て、8時ぐらいまでに、学院に行かなければいけないっていう、なんか人のトラブルの、なんかそのカバーみたいなやつを長だからしなければいけなくて、人のトラブルのカバー的なやつを2回言いました。人のトラブルなので私の責任ではないやつ、長だからこの管理職としてはやらなければいけなくって、やらねばならぬ何事もって言って、私は8時に3時に寝たのに8時に学院に行かなければいけなかったんですよ。でそれから1時に試験があってっていうことはもうフラフラじゃありませんか。深夜3時に寝た時点で、なんか私はもう帰りがきに、試験の前日の帰りがきに、今日は長い夜になるな、試験勉強をいっぱいするから、って思って、セブンイレブンのコーヒーを、なんか買って、で、飲みながら作業をしていて、半分残ってたんですよ。机の上に残ってたものだから。だからもう朝6時の時点でもう死ぬわこれ、だって3時間しか寝てないものって思って、朝起きて即5秒でこの半分残ったカフェオレをキャーンって飲んで、で無理やり脳を起こし、でもドーピングみたいな状態で学院に8時に着き、朝からもうバタバタバタして、で13時1時よねから試験だから、でその時点 でなんか眠くなっちゃうと困るから、お昼のご飯食べてる時にもコーヒーをギャーンって入れて、カフェインを摂取し、それから後よ、それから後もう脳をきちんと働かせなければいけないので、もうコーヒーの中にも砂糖は入っているけれど、森永のブドウ糖のさラムネあるじゃありませんか、それを口の中に、なんか試験まで、試験は1時からなんですけれど、でもなんかその前、その試験ってさ、だいたいなんか15分前とか30分前ぐらいに、なんかそのついて、なんか試験の方の説明受けたりとかして、それまでに糖分とかが、切れてしまったらもう終わるじゃありませんか、3時間しか寝てないから。だから口の中に森永ラムネを5つ入れた状態で、ちょっとずつ溶かしながら、このブドウ糖を脳に供給しつつ、そのなんか試験時間までの時間を過ごし、そしてなんかもうギョンギョンのこのなんかもうカフェインかつこのラムネのこのさまざまなこのドーピング効果を入れた状態で、そこから150分の試験よ。休憩ないですからね。休憩なしの150分の試験を、ギャギャギャギャギャギャギャって言って、終わらせるなどする、なんか修行みたいな、もうなんかもう、すごいことやってきたんですよ。タイトル回収しました、今。大体は朝、私が起きたツイートをすると、他のペットが、学院長おやすみなさいツイートをしているので、いつも遅くまでありがとうございます。そう、なんかやらねばならぬ何事もみたいなことがあるんですのよ、いろいろとね。っていうのがあるので、やってきたんですのよ、くるみ、きなみさは。っていうのを、昨日やって終わって、もうだって糖分とかカフェインとか切れたから、もう何も考えられなくなっちゃって、もう頭がもう今日はお休みになった方がいいわって脳が言ってくるんですよ。でね、私偉いじゃありませんか、私偉いんですよ。立場が偉いものだから、学生でありながら偉いものだから、うるすらさんごきげんようくるみが偉い話をしています。ようやくすると、くるみが偉い話をしています。で、くるみが偉いわけだからさ、まあなんかその後輩とかいるじゃありませんか。で、私の後輩がね、なんか私がもう6時ぐらいに帰ります。ごきげんよう。で、帰る準備をするタイミングと同じタイミングで帰ろうとしたんですよ。でね、私偉いから、その後輩みたいなものが媚びにかかっている可能性が、あって、でかそれか普通にただただ帰るタイミングが一緒になってしまったのか分かりませんけれど、 帰るタイミングが一緒になって、で、私、今までさ、その、先輩的な存在が、なんかあんまりいなかったんですけれど、なんか偉い、より偉い、なんかその、国の、なんか支える立場とか、そういう者たちとの、なんかその、接していくにあたって、そういうのって大変気まずいじゃありませんか。上の方の立場の方、に対して、その下の方の立場の方って大変気まずいじゃありませんか？帰り道一緒になっちゃったりとかすると。だから、そういう思いを下々のものにさせてはいけないって思って、で、一緒に帰ることを、やめ、なんか一緒のなんか帰り道とかで一緒になって気まずい思いをしながら、あ、こっちの方向なんですか？あ、では、途中までご一緒しましょうみたいなやつって、もう本当にそういう思いさせるの気まずいですし、本当になんか嫌なんですよ。というか、なんか一人で帰りたかったんですよ。ジャンププラスでさ、昨日、おととい、ん？昨日の時点で更新されるものって、皆様ご存知？昨日の時点で更新されるやつ、何でしたっけ？推しの子じゃなくて、なんか、怪獣05じゃなくて、あったんですのよ。まあ、それ見たくって、それ見たくって、で、なんかもう他人にさ、そうやってな気遣わせているわっていうことを感じるのが嫌なんですよ。もうなんか、一人で帰りたかったんですよ、すごく。とてつもなく一人で、いつもだったら気遣いますわよ。いつもなね。通常であれば気を使いますけれど、このなんかこの後輩と一緒に帰らなければいけないっていう気まずい思いをさせていることっていうのが、くるみ的には耐えられなかったので、いつもなら耐えるんですけれど、いつもならね、気を使って気を使わせないように会話を展開したりだとか頑張るんですけれども、3時間睡眠からのカフェインが切れた、糖分も切れた状態で、もうなんか、もう一人にしてくれ。くるみを。くるみも一人にしてください！ってなってしまったので。学院から出たタイミングで、そういうのを、先輩社員、なんかそういうさ、私のような学院の偉い立場、に対して、あなたのような下々の社員が、なんか、その後輩みたいなものが、まあ、言うて私、学生ですし、でも気を使わなければいけない立場として、やらなければいけないというのが、なんか、絶対さ、なんか、気を使うじゃありませんか、と。もう言おうと思って、言おうと思って、もう言おうと思って、言おうと思って。あ、そう、チェーンソーマン、チェーンソーマン、昨日更新したのチェーンソーマンで、チェーンソーマン見たーいと思って。で、なんか、私、言うて学生ですけど、立場としてはお前の上司であって、ただ、あなたはその社員であって、まあ、教員というか、社員であって、だから、さ、で、まあ、ここまでは言わないけれど、そういう先輩とかと、なんかその、一緒に帰るのって、まあ、気まずいと思うんですのよって。で、私も、そういう気まずい思いもしてきたので、なんか、先に帰りますわね。ごきげんよう。お先に失礼しますわ。って言って、あ、でも全然、大丈夫ですよ。みたいな。全然、いや、お先に失礼しますわ。って言って、すごい、その人を嫌っているかのような すごい、なんか、違うんですよ。その方が別に特別嫌いとか言うわけじゃなくて もうなんか脳のリソースがさ、足りてないから、もういい、もういい、大丈夫、一人帰りたいと思って すごいその方ショックを受けてしまうかもしれないということは、気にせず しかも2回にわたって、お先に失礼しますわ、って言って。帰ってきました。っていう、まるでコミュ障かのような行動をして、帰ってきてしまうぐらいに追い詰められていて、脳が。で、終わって、で、帰ってきて、今、あれなんですねよ。ゴロゴロして、今に至るんですね。ということで。今、サーバーないので、 あ、クロスラさんがなんか無駄にツイートしちゃったものだから、無駄にツイートしちゃったものだから、でもう終わりますわよ、クロスラさん、私もう終わってしまいますわよ、そんなツイートとかして、え、入ってこないんですかってなってしまう、なんか、あ、はい、ん、クロスラさん、あれ今招集かけてるんですけれど、なんでなんで無視するんですね。ついでにベリーさんも招待しておきます。なんで作業してるから、ベリーさんはすぐ入ってくる存在だって知ってましたわよ。あなたなんかそういうふうに構ってもらえるのが好きな存在だということは知っていますわ。なんで、なんで泣き顔、なんで泣いてる感じを、感じを。なんか反響してますわよ。ベリーさん。私の声が。っていう試験勉強とかを、なんかすごい勢いでやってきて、で、今に至るっていうやつなんですね、よ。ちょっと、もうパツパツ、脳がパツパツになるまで頑張りすぎてしまいましたわ。そう、限界だったからさ、もうなんかでもさ、金曜日、もう会わなきゃいけないから、先日は大変脳のリソースが足りない状態で、なんかまるで嫌っているかのような行動をしてしまったので違う、そういうことじゃないんで、あなたが特別嫌いなわけ、別に好きなわけではないけれど、あ、でもそういうことを言ってしまってはいけない。別になんか、今日、なんか気を使いたくなかったっていうか、私もなんか、チェーンソーマンを見たかったっていうか、みたいなことを、なんか言うのも、ちょっとあれかなって思って、いいわ、この人間関係はいいわって思って切り捨てて今後生きていこうと思って今に至るんですよ。ベリーさん聞いてた？
あ、お疲れ様です。いや、ちょっとまだ話の全体像はよく分かってないですね。
ああ、なんかよく女性がお花を摘みに行きますって言うじゃありませんか、
はい、あ、僕もちょうどリクエスト来た時花摘んでたんですけど。
え、違いますのよ。あなたは生地を借りに行きますって言わなければいけない。
それは知ってたけど、話し合わせただけですよ。
話を合わせたっていうのか、全体的に方向性としては同じなのだから、別にそこまで合わせなければいいと思うんですよ。
まあ、じゃあ話を続けてもらって。
でも犬は生地を買ったところでどうするんですの？
いや、まあ食うんじゃないですかね。
食べるんですの？
いや、わかりません
。本当に？野生で取ったこの生地を、あなたはどうするんですの？
いや、ちょっとわかんないです。
でもそんな突っ込まれると困るようなことを言い訳にして、そういうことのなんか言ってまでトイレに行きたかったっていうことなんですの？
いや、普通に生理現象として取りに行ってたんですけども。
あ、くるみ、ちょっとまだトイレのことについてあんまりなんかペットとか皆様から聞いたぐらいしか知識がなくって、アイドルなのでよくわかんないんですけど。
そうか、それはトイレ悲しいもわかんからな。
でもトイレってなんか寂しくならないんですの？トイレ側の気持ちとして。
え、どういうことですか？
なんかアイドルで、私アイドルじゃありませんか。
はいはいはい。
だから私という存在がトイレに行かないということによって、うん、なんかトイレ側は寂しくないのかしら。
うん、そこはしょうがないんじゃないですか。それぞれの運用を守る範囲で活動していくべきやと思
います、ね。あ、やっぱ気使ってくれ、あ、やっぱ気使ってくれるって気まずいですよね。なんかね、そうなんですよ。今気を使われる存在が気まずいって話をしていたんですよ。
ああ、いや別に気にしなくていいと思いますけどね。どうだろう。
で、私偉いじゃありませんか。
と言いますと？
え、見ての通りよ。
ああ、はい。まあとりあえず続けて
ください。全ての人類は生きてるだけで偉いって言われ続けてきたじゃありませんか。
ああ、なるほど。
はい、だからあなたも偉い存在なんですね。もっと自信持って。
うん。
いや、いいんですのよ。もっと。
いや、
いいんですのよ。もっと自信持って。
他人に偉いとか言われるっていうことに対して、なんかあんまり別に、なんだろう、嬉しさとかないから。
言われるとか言われないとかじゃなくて、はい、己の自信の問題よ、うん。パッションの問題、パッション。
ああ、僕は結構なんだろう、他人に言われるとか抜きにして、なんか自分で結構なんかやることに意味を持って偉いって思うタイプだから、その辺は結構完結してますよ。
ん、なんて？今言われることよくわかんない。なんて？
いや、なんでもないです。別に気にしなくて
大丈夫です。なんでもないことをわざわざ話したんですよ。
いや、まあ話の流れには沿ったつもりでした。
ああ、そう。
はい。
うん。何を言っていたかは分かんなかったので、なんか、話に沿った流れであったかどうかなとか、ちょっと分かんなかったんですけど、そうだったんです。
何でもいいんですよ、そんなことは。
そうね。生きているということだけで偉いですからね。はい、確かに。今日何してたんですの？
あ、今日は、ちょっと朝、運動しに行って、で、帰ってきてから、最近買ったゲームをやってますね。
内容はギャルじゃないですわね。
そうですね。
内容は全然ギャルじゃない。
うん。
じゃあなんでちょっとギャルに憧れを今見せたんですの？
別にギャルに憧れてはないです。
え、そのなんか喋り方だけギャルに変えれば、なんかその他のところもギャルになるかっていうとそうじゃないと思うんですよ。
うん。
だからもっと行動からギャルに変えていかないと。
例えばどんな感じですか？
まず朝は、
うん、
ギャルは朝何食べると思います？
うん、なんだろう。いや、わかんないっす。
え？
あの朝マックとか。
あ、いいですわね。朝マックにしましょう。ギャルっぽい。ギャルはあの。
でやろうか。
朝マックを食べる。そういう生活から始まる。いいですわね。ギャルっぽいですわよ。
まずなんかギャルはあの起きる時間からして違いそうなイメージが結構ありますね。
え、何時ぐらいに起きる想定なんですのギャル？
え、もう7時とかには普通に活動開始してんじゃないですか、イメージですけど。
え、じゃあ朝マックの時間じゃありませんか？
うん。
え、じゃあちょうどいいじゃありませんか？
いや別に朝マックとその起きる時間を結びつけたわけじゃないですけど。
え、別になんか朝起きてるんだったら朝マックちょうどいいから別に、うん、問題ないじゃありませんか。
朝マック以前にそこからしてもう差があるなみたいな、そういうお話でした。
通常何時に起きる想定なんですの？
僕は10時くらいですね。10時11時かな。
うん。逆にギャルっぽくありません？
そうですか。
ギャル朝とか全然起きらんないんだけどとかの方がギャルっぽくありません？
なんだろう、まあ事実としてそうだったとしても、なんかやるべきことの関係で起きる時間が結構違うっていうのはあるじゃないですか。
なるべきこと、
うん、ついてる仕事とか、
そういうこと、まあ、周りの環境とか。分かった。ギャルは7時に起きてメイクするからってことか。
まあ、それもあるでしょうね。
ああ、10時に起きたらね。
いやでもなんかメイクまで加味するんだったら6時ぐらいに起きてそうな印象ですけどね。
ギャルいい子じゃん、
うん、
ギャル早起きでいい子じゃありませんか。
くるみさんいつも何時に起きるんですか？
くるみさっきあの午後2時ぐらいに起きました。
ああ、ギャルじゃないじゃないですか。
でもくるみは別にギャルに憧れてるわけではなくて。
別に僕も憧れてないです。
メイさんがギャルに憧れているから。
憧れてないです
よ。あ、ぜひあのギャルにあの目指すというところを、ギャルを目指すということを応援したいなって思って、朝マックとかいいんじゃないかしらねっていう、あなたのギャルマインドを醸成してるところなんですよ、う
ん、11時に起きると終わってますからね、朝マック。
そうなの？
確か11時ぐらいまでじゃないですか、あれって。
え、私あ全然ギャルじゃないから朝マック事情について何も知らないんです。
まあそうですよね、2時に起きる人だったらもう検討の余地すらないですからね。
夜マックっていうのがあって、それがなんかパンの部分がご飯になるっていうことだけは知っています。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱりなんかあのギャルじゃないから、ベリさんなんかそういうの伝わらなかったでしょ。
僕夜って言ったらなんだっけ、あのナゲットとポテトいっぱい入ってて安いみたいな。
実はですね、
はい、
くるみひなみ様、
うん、
マクドナルド弱いんですの。
あ、もしかしてモス派とかってことですか？
いや、なんかあのなんて言うでしょうね、
あんま食べれないとかってこと？
いや、育ちがちょっと良すぎたために。
あ、はいはいはいはい。
最近やっとデビューしたんですよ。
あ、でどうでした？くっそうめえですわーってなりました。
いや、ちょっとなんかどう頼んでいいかまず分からなくて。
確かにマクドっていざ行ったらなんかメニューもよく分からんしみたいな。
マクド、
あ、そこからちょっとやめてくださいよ。西の出身はマクドなんで、ちょっとマックじゃないです。
マクドナルド公式が朝マックって言ってるのであれば、それに従うのが、うん、あのカスタマーなんじゃないんですの。なんでそんな固くななんですの。朝マクドって言わないじゃありませんか。
確かに、それはそう。
公式が言っているというのに。
いや、それは別になんか公式が勝手に言ってるだけなんで。
怖い。アンチ
のマクドですし、あの USJ もユニバですからね。
まあ、USJ はだって USJ 自体がユニバって言ってくださいとか、あの USJ って言ってくださいって言ってるわけではないから、それはカスタマーの自由だと思うんですけれど、うん、マクドナルドは朝マックとかの表、あ、マクドナルド側があの公式に定めているのだから、それに反抗するっていうのは、なんていうか、そのアンチよね、アンチ。
いや、あれは
公式が。でも客としては行く。みたいな。
あれは公式が言ってるだけ、勝手に。
うん、怖い、怖いですわね。
あ、でも、あれなんですよね。僕、東に来て。
東に来て。
ちょっと変わったのが。
東京に来たことを東に来てという、この大阪であることのアイデンティティを絶対に崩さないという強い思い。東京に染まってしまったなって地元民から言われてしまうというのも絶対に許さない。
まあ、西っていう体で話を進めてたので、まあ、合わせて東って言ったんですけど。でも、セブンイレブンは西に住んでた時、セブン入れって言ってましたけど、あの東に来てからは、セブンっていうようになりましたね。え、セブ入れって言わないですか？セブ入れ。何言わろてんねん。
セブ入れだ。
西の民をバカにしないでいただきたい。
あの、セブ入れっていうか、なんか、西の民がどうぞ、報道、うん、そういうことじゃなくて、うん、西がどうとかじゃなくて、ベリさんがセブ入れというものを使っているっていうことでしたよ。うん、
僕結構高頻度でセブ入れ使いますけどね。セブ入れの使用率が大切にねえからな。
セブ入れ。どうしてレマで入れた？セブンイレブンっていうのとセブンイレっていうのさほどの違いはもうないぐらい4文字あの占めてるじゃありませんか。
でも略称的にはなんか似たようなものがあるんじゃないですかね。マクドとみたいな。なんか マクドも、いや、まあ、うん、マックっていうけど小さい通別にないやんみたいな、そういう。
でも公式が言ってるので。
いや、あれは公式が勝手に言ってるだけって
。もうアンチアンチアンチアン。
語呂で合わせてるだけでしょ。
もうなんか、不女子と同じようやっていること。
あの、ファイナルファンタジーあるじゃないですか。あれの略称が FF かファイファンかみたいな論争が、
ま
あ、かつてあったんですけど、それはなんか公式が、いや、あの、ファイナルファンタジーの略称はファイファンじゃねえんでって言ったから、まあ FF なんですけど。
ファイファン。でも、
マクドは、別に、あの公式 Mac なんでって言ってないですよね。知らんけど、僕別に調べたことはないですけど、っていうわけなんで、別にマクドって言っても何がおかしくはない。いやいやいや、
マックって言ってるじゃありませんか。もうそれがもう答えよ、すべての答えよ。どうしてそこまでかたくななんですのよ。もうそれさ、なんか何かしらのアニメ作品において勝手に腐女子が BL 認定をしていて、うん、こことここは付き合ってるみたいなことを勝手に言っていた腐女子の方々が、そのなんか片方がなんか彼女的なものができたりだとか、あのその女性に対して何かしらのなんかアクションみたいなものを起こしたときに、あれは公式が勝手に言ってるだけだからみたいなことを言うのと同じじゃありませんか。
公式が勝手に言ってるっていうそのワードを初めて聞いたとき、めちゃめちゃ笑ったんですよね。
ベリさんが今やってることと同じよ。
うん、僕はそれ面白かったから今言ってるだけなんですけど、まあ、でもマクドを変える気はあんまりないですね。
別に変えなくてもいいと思いますけど、でも公式はマックって言ってますわよってことだけは伝えておきますわね。
だって朝マクドとか、マクドフルーリーとかって語呂悪いじゃないですか。そういう事情ですよ、きっと。
いや、あの、マクドフ、手つけないってことなんですよ。手つけないってことなんですよ。あのすごい言葉のね、ルール的な話をすると、
うん、
PTFCD、H のつ、うん、もうつく、あのつく単語っていうのは、
うん、
その続くときに無声化っていう風にして、うん、一個前の単語の言葉を、うん、失わせるっていう、うん、そういうしゃべりのルールがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、マクドってあの K と D が入ってるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、うん、あの本当であればクはあの発生しないってものなんですよ。
はあ、はあはあははあ、
っていうのがあって、うん、あの普通にマクドって普通の方が言うときに言いづらいんですよ。言葉のルール的に。
まあ話を続けてください。
だから通常であればマクドっていうものが略称として使われるってこと自体が言葉として喋りづらいものだから、
うん、
あのありえないんですよ、本当であればね。でそれをなんか関西人の方はそのあの言葉の無声化ってやつをしないんですよ。全部の単語をタタタタタタタタタってなんか全部はっきり言うっていう、そういう国民性があって、う
ん、国なんですか、
西って。もう国民性よ、 この大阪の民、この西の民はこの無性化を全部無視するんですよ。
うんうんうんうん。
ただあの大阪の方々がなんか例えばナレーションとか声優とかそういったものをするときにそこから強制していかなければいけないっていうなんかそういう特徴があって、うん、
あはいはいはいはい。
で、あの、まあ、そういう国民性というかあの県民性みたいなのがあるからマクドっていうのが許されてるだけで通常はあのそういうものを言わないんですよ。
まあ、なんか確かに実際西はっていう言い方をしたけどなんか西半分でこっから先はそういう感じだよってわけでもなく割とほんの限られた一帯だけみたいなところはちょっとありますよね。
そうそう普通は、まあ、くってうを発音しないんで、まあ、クドナルドって言うんですけれどでもあの西の民はマクドナルドって言うじゃありませんか、マクドって
マクドですよ。
あもうめんどくさい、もうめんどくさい、
出た出た出た、あの一瞬 USJ の話になりますけどあのUSJ の略称をユニバって言ったらあの、もう一回言ってくださいって言われてユニバですよって言われます。
うるさいうるさいうるさいうるさいうるさい。でもなんか USJ はユニバの方がなんかいいというのは UFJ とそのなんか混同しがちなところがあるからそのところについてはまあなんかユニバでいいんじゃないかな、ユニバでいいんじゃないかしらねとは思います。
ユニバですよ。
うるさいですよね。
ユニバって言った
らうるさい、うるさい、うるさい、
もう一回言ってもらっていいですかって言われます。
うるさい、静かに静かに、祝日ですわよ、そんな騒ぐ日じゃないです。
あ
静かに日曜日のお父さんがゴロゴロと過ごす日なんですよ。
今日木曜ですけど
ね。うるさいですわよそういうものだ。日曜日のお父さんが祝日にもゴロゴロしないと思ってるんですの。
うーん、うちはもうあれですね、昼間からビール飲んでるような父でしたね。
それが許されている家庭というのはとてもいい家庭ということなのですわ。
でやろうか。ルミさん、お酒たしなみます？
私あの、アイドルであるということと5歳の可能性があるので、そのような発言は控えておりますわね。
でやったか。あ、でもまあ、あれじゃないですか。なんか、その辺に対するアンサーの一つとして、いや、現実世界じゃなくて、バーチャル世界だからみたいな。あの、なんか、年齢は確かに。
現実とバーチャル？
そうそうそうそう。
くるみはちょっとよくわかんないんですけど、どちらもくるみの人生というか、どちらっていう区分けがないのでわ
かんない。なんかあの、年齢はあの成人してない年齢かもしれないけど、でもなんかその辺に関する法って現実世界の話でしょみたいな
気がわかんないけど、
まあ一応あるらしいです、
ね、たまにいるなんかあれでしょ、なんか本当は人間のなんか普通に生きてる方がなんかあれ、
うん、
イラストとして生きてるか、なんかそういうよくわかんない生き様をしてる人でしょ。
古見さんは違うんですか。
私も私なのでちょっとわかりませんけれど、インターネットから出られないので、ちょっとよくわかんないです。 3D モデルをあの得た時からお外出られるようになりましたけれど、
ああ
そういう、ああですけど、だからお酒、まあ、普通になんていうかあの963歳までの可能性があるので、まあ、なんかどちらにせよ飲めないっていうのが答えですよね。
なるほどね。
いろいろありますのよ、もういろいろね、バーチャル世界にはいろいろあるんですのよ。
うんうん。
すごい、私のお風呂の音が鳴ってる。お風呂が沸きました。
今から風呂入るんですか。
バーヤがあのお風呂を沸かしただけですよね。
ああ、なるほど。
聞こえました、私の。あの能率が奏でるあのメロディ
え、
私の能率が奏でるメロディ聞きました。
何の話ですか。
え、だから能率のこと知らないんです。
すいません、ちょっとよくわかんないです。聞いたらわかるかもしれない。
あ、テレレンテレレンレンレレレレレンってやつ。
何ですか。いや、わかんないです。
テレレンテレレンテテレレレレンってやつよ。
え、なんか風呂沸いた時のメロディってこと？
そうそうそうそうそう。
うち、いや僕が聞いたことあるやつ。
やっぱなんかあの言葉の滑り出しがうちとかだからギャルなんですよ。
いや、
うちはやっぱギャルに憧れてるんですね、ベリさん、やっぱり。
今のは色、まあ、ちょっとなんか色、あの一瞬でちょっといろんなことが頭によぎったんですけど、うちっていうけど今一人暮らしだしなって思って。なんで僕が
家族と
住んでいた時の時代も振り返る。
一人称がうちのギャル、やっぱり憧れてますわよね、アプサマックとかにね。
いやいやいや、あのギャルはうちじゃなくてうちですからね。
なんかもうマクドマクドみたいな、めんどくさい、ね、そういうところにあなたの全ての悪いところが一番今にぼあの絞り出されてる。気をつけて。
リアルのギャルってアーシってほんまに言うんかな。
それがなんかあれでしょ、埼玉とかだけでしょ。
え、ほんまに言うんですか。
いや、その埼玉とかの民のものは、
うん、
なんかその、うん、なんて言うんでしょうね、ギャルっていうか、シンプルに方言、
はいはいはい、
としては、うん、あの言われる、あーしはみたいな、あたしはがなんか言うのがだるくて、うん、
はいはいはい、
でなるみたいなやつはなんかその方言としては聞いたことがありますよね。
へー、
だからなんていうか、それがギャルかっていうとギャルではない気がしますけれどもね。昔キルシーさんはお友達？
あ、はい、うん、そうですね。
この前も、あ、はい、あ、はい、うん、でもあの時は友達だったけれど、今はまあ俺の女だから別に、まあ友達っていうかさみたいな表現するじゃありませんか。あ、ごめんなさい、あの本質をついちゃいましたね、今本質ついちゃいましたもんね。あら、ごめんなさいね、なんか、
なんか今こう振り返ってそういう問いをこうされるときに、僕なんか誰に対してもなんか歯切れ悪くなっちゃうなみたいなところがあって、別に普通に入って即答すりゃいいのになみたいなことをちょっと一瞬思っちゃうっていう。
これオタクあるあるだと思うんですけれど、なんか友達、あ、友達だけど僕は友達だと思っている、しかしながら向こうから友達だと思われているかどうかっていうのはわからないから、ここ今聞かれてる状態で、あの友達っていうこと、え、あ、とも、うん、はい、友達ですねって向こうから気まずい思いさせてしまうのはちょっとあれだから、あ、友達、
え、同じ、
はい、
同じようなことが起きたら、え、くるみさん普通に即答します？もちろん
っすよ。友達違いますわよ、ペットですわねって。
あー、なるほどね。
うん、うん、それだけのことですけれど。
そうです。
何か？ペットであるということを別になんていうか厭わないでしょ、う
ん、ああ、なるほどね。
ええ、で、友達なんですの？どのような友達なんですの？
なんか
いけない関係なんですの？
いや、どうかな、なんか一面ってほどじゃないけど、この間も飲みに行った感じ。
あ、もうこれは絶対何かしらの、何かしらのあれがありますわよ、絶対何かしらのあれがありますわよ。
なんもないですよ、普通に。
この18時間前にキルシーさんが友達とカレーを作った、最近1週間に1回は人を止めてるってやつの中に含まれてる あなたですわよ。
いや、全然そんなことないですけど。
うん、本当に本当かしらね。
キルシーさんの周りいつも楽し
そうで羨ましいです。人妻です、やめてください。
そうです、既婚者ですよ。
そうですわよ、
うん、
だから友達なのかもしれませんわね。
あ、まあ、友達ではあると思う。
ええ、友達なのかもしれませんわね。
かもしれない。
ええ。ええ、いろんな友達がね、あの、ベレさんにはいらっしゃるかもしれませんからね。
うん。
添い寝フレンドかもしれませんからね。
ああ。
知ってますわよ。人妻って、人恋しくなる生き物だから、うん、だから、昼ドラとかで、なんか展開が盛り上がるのでしょ。くるみ知ってますからね。
いや、誰でも人恋しくはなる瞬間はあるんじゃないですか。
そうなんですの？
うん。
だからギャルを目指したんですの？
別にギャルは目指してないですけど。
あれでしょ、やっぱりなんか人恋しくなるから、ギャルってなんかそういう、地元の友達みたいなやつとか、
うん、
なんかうちら一生なんか一生友達永遠不滅みたいなやつ、ああいう人間関係に憧れているのでしょ。
いや、別にそんなでもないですね、
うん、そんなになんかプライド高く生きていかなくてもいいと思うんですよ。素直になりなさいな。うちら永遠不滅一生友達みたいな友達が欲しいのでしょ。
あ、でもそういう人は増やしていきたいですよね
っていうのに、まあ、キルシーさんを友達って言いたいけれども、うん、向こうがどう思ってるかってわからないから、それ永遠不滅一生友達のやつに入れていいのかどうかっていうのを今悩んでるのでしょ。
なんか友達ですかって言われて即答できるのって、なんかマジ僕がこう一面って思ってる人たちぐらいであって、でもなんかキルシーさんのグループってまだ一面じゃないからみたいなところがあって、一瞬歯切れ悪くなっちゃっただけなんですけど、僕はキルシーさんと仲良くしたいし仲いいつもりですけどね、わかんないけど。
でもそれってあなたの中で無意識にこの区分けをしてしまっているってことでしょ、うん、
そうですね。
ええ、いいんですのよ。私が許しますわ。キルルンって呼んでもいいんですのよ。
呼ばへんわ。
キルルンって呼んでもいいんですのよ。
呼ばへんわ。
なんで？どうして？
いや、キルシーさんでいいじゃないですか、別に。
え、なんか心の距離が、いや、ギャルだったらキルルンって呼んでますわ
よ。そうかな。
うん。
でやろうか。
大阪の民ってそういうところの、あの心の壁が少ないと聞いているのだけれど。
ああ、なるほど。え、でもそれってあれじゃないですか。陽キャだけじゃないですかね。
なんかごめんなさいね。なんかあのあなたのプライベートパーソナルスペースのことを話してごめんなさいね。あ、そう。
いや、
元気出してね。大丈夫よ。あなたをあの信じてくれる仲間って他にもきっといるから。元気出して大丈夫だから。
うるさこの人。
全然大丈夫だから。本当にあの気にしないで。なんかもっと人を信じて生きていていいんですのよ。
なるほど。ね。ね。
で、一面って誰なんですの？
誰って言われるとちょっと話しても分かんないと思うので。
なん、違うんですのよ。その分からないものに対して説明をしてくださいって言ってるんですのよ。
そうですね。
ええ、
うーん、どうかな。
どういう人？
最近でもなんかあんまり一面って呼べる人が、
いや、ごめんなさいね、パーソナルな部分を。
いや、何だろう、少
ないというところを、私は今あなたのそういうところを今掘り起こしてしまっている。
どのレベルで一面というのかっていう範囲によって変わるみたいな。
あ、もうめんどくさいめんどくさい。みんなみんな友達でいいんですのよ。人類みんな兄弟のメンタルでいいんですのよ。
なるほどね。はい、
もっと人を信用するというところから始めていくとギャルに近づくかもしれませんわね。
なんか僕の方からなんかいつでもライトに声かける人もうるさいな。
マジで、うん、うちから
そう、うちから、
う
ちじゃないですよ、うちですよ。
え、それね、京都人っぽいですわね。
あー、京都人そんな感じですか。
なんかその舞妓言葉というか。
舞妓言葉なんですか、うちって。
うちはってなんか言うような気がしますわね。
ああ。
いいんですよ、続けて。
あんま自分からライトに誘う人が最近減ったなって思って。
なんで？どうして？怖いんですの？人と交わることが、いや、人と関わることが怖いんですの？
普通にみんな大人だしなみたいな。
大人だからといって何が変わるというの？
誘っても即日は無理やろみたいな。
そんなことあなたが勝手にボーダーを引いているだけなんですよ。
それはそうなんですよね。
あなたが勝手にそのように壁を作るから周りもなんかちょっと壁を感じてしまうと。そう、あなたが壁を作るからそこに壁が生じるんですよ。
いや、どっちかっていうと誘わんやつの方が多くないと言ってしますけどね。僕どっちかっていうと自発から誘う貴重な人間の部類ですけどね。
でも今日はダメかもしれないとあなたがもう怖がってしまったらもう始まらないじゃありませんか。
なかなかタイミング合わないですよね。僕も誘いたいなと思う時もあるし、
適当に誘えばいいんですのよ。
え？
適当に誘えば、その中で予定合うものが、今日は行きますわってなるでしょ。相手の予定がどうとかこうとか、そんなこと、あなたが誘われた時にそんなこと思うんですの？
あ、僕はあんまりあれなんですよね。誘われたら即日行くタイプなんで。
ほら、じゃあいいじゃありませんか。
いや、そういう人間
ってどういうのにもしんこ
なかなかいないと思うんですよね。結構
それはあなたがいるって、なんかそのあれでしょ、僕は他の人とは違う人間だからみたいな、いつまで中二病を患ってるんですよ。
いや、実際あると思いますよ。その仕事とか、まあ、いろんな環境ですぐ出れる人出れない人がいると思うんでっていう話、
いろんな方はいるけれども、だがしかしその中で会う人がいるかもしれないから、うん、とりあえず無差別にてててててててってやれば誰かに当たるから、もっと自信持つんですのよ。
なんで僕のカウンセリングみたいになってんですか。
もうあなたが今人見知りをこじらせてギャル、一層ギャル目指そうかなってなってしまってるメンタルだからでしょ。
人見知りをこじらせるとギャルを目指すんですか。
もうなんか我ら一生不滅一生友達みたいな友達が欲しいがために朝マック行きたくなっちゃってるんでしょ。
僕は朝マック行きたくなってないですけど、ね、
朝マック食べたくないんですの。
食べたいですけど。
食べたいじゃないか。いや、
それはそれ、これはこれじゃないですか。
もうめんどくさいこと言うのだから。
ギャルといえば朝マックみたいな動機で朝マックを食べたいわけじゃない。
ハッシュドポテト食べたいんでしょ。
あーいいっすね。
ほら朝マック食べたくなってるじゃありませんか。
朝マックは全人類食べたくなるものじゃないんですか。
私ちょっと食べたことないのでわかりませんけど、
まあ、起きる時間
が2時しないでほしいですよ
ね。2時ですもんね、
起きる時間2時なんでちょっと、
うん、
あきさんごきげんよう。なんかねそうスペース私最近ほとんどやってないのだけれど、
そうですね、
なんかよく来てくださる面、そうそうそうそう、サーバー閉じたので今月の
サーバーを閉じた。
あそう、いつもそのなんかファンボックスの中にファンサーバー作っていて、
う
ん、
あそういう感じ、
そうそうそうそう、で毎月毎月閉じてまた新しくっていう風に立ち上げ直しているんですけれど、
うん、
今その立ち上げの隙間時間、なので、ペットの皆様に声を届ける手段がないから、
あ、そのファンサーバーの方で普段喋ってるみたいな。
普段はね、そうそうそう、そう、喋ったりだとか、作業したりだとか、なんかそういうところで、ファンサービス兼、私の、聞いてくださる、ちょっとペットは、聞いてくださるってやつをやってるんですけれど、
うん。
で、たまたまこの、今、今月、月初で、閉じている期間なので、うん、声を届ける手段として、やってるわけ。
入れていいんですか僕を。
別に一部のペットは気にするペットはいると思うんですけれど、
うん、
なんかその交流をゼロにして、でなんか閉じすぎてしまうと、それはまあ確かに今いるペットにとってはいいかもしれませんけれど、毎回毎回じゃなければ、うん、なんか新しいところにつながるための手段でもあり、そして私の、そうそうそうそうそうそう、人間関係をゼロにしてしまうっていうのは良くないと思うんですよ。
ふみさん、同業となんかコラボしてなんか喋ってこんな感じで声届けてるとこって聞いたことないんですけど、その辺どうなんですか。
この前その先月末まではコラボカフェしてて、
はいはいはい、
でそれのなんかコラボ YouTube 放送とか、
うん、
なんかそういうのはしてるんですけれど、
うん、
なんか私ちょっとちょっとなんて言うんでしょうね、このスタンスなので女性怖がるんですよ。
え、そうなんですか。グイグイ行く人が苦手みたいなって話。
女性側がね、だいたいああいうのって VTuber 側の皆様って、なんかその疑似レズ表現をすることによって定点営業をして、でファンを獲得しようとする者たちが多いんですよ。
あーはーはーはー、確かに。
っていう時に私はどちらかというとエンターテインメント表現側なので、疑似レズ表現的なやつとかに向こうがやりたい方向性に合わせることができないんですよ。
そうです。わかります。なんか特徴が違う感じがありますよね。
そうそうそうそう、なんていうか気持ち悪いオタクどもってそういうのが大好きなんですよ。だからそのなんか関係性オタクっていうか、なんかそういうレズ営業みたいにしてる方々のところに集まりやすいとか、なんかそういうところがあるんですけれど、
でそういうのは背景としてそもそもやっぱなんだろう、アイドルが男性コラボ禁止みたいなところからスタートしてるみたいなところあるとは思いますけどね。
そうそうそうそうそう、別になんかそれでもいいんですけれど、
うん、
なんて言うんでしょうね、業務的に人と仲良くするのってよくない、
はい、
なんかあんま好きじゃないんですよね。
じゃあ僕ら友達ってこと？
何言ってるか分かんないですけど。
まあまあ冗談
です。その意図が全然わからないんですけれど。
まあ、続けてください本
日。業務なんて言うんでしょうね、ああいうのって放送終わったらぶち切りで、はいはい、なんかもう関わりなかったりだとか、でもツイッター上でリプはしますとか。
うんうんうん。
なんかその
そんなもんじゃないんですか、でも普通って。
なんかでも我ら友達一生不滅みたいな関係性の方がいいじゃありませんか。
それやるとしたらでもせいぜい同箱とかそんな感じじゃないんですかね。
まあ、なんかその企業勢としてその活動していた頃は普通にその箱の中とかで、うんうん、まあ、今でも普通に本当は30にその元々のそのなんかアイドルグループだった者たちとなんかアフタヌーンティーしようとかなんかそういうので普通に今でも仲いいんですけれど、
うん、
でなんですか、なんかそういうのってなんか箱を出て企業を辞めて個人税とかになると、
うんうん、
なんか数字の多いものとかなんかそういうものになんかこびてきたりだとか、企業案件とかいっぱいやってるとそこを紹介してほしいがためになんかこびてくるものとか、はいはいはい、なんかそういうものたちがいっぱいいて、うん、
感じになるみたいな、
で、そういう なんか自分にとってのメリットがあるから、
うん、
なんかコラボをするみたいな、そういう VTuber の方って多いんですねよ。そうですね、なんか何かしらのスキルを持ってて、なんかイラストが描けるからとか、ね、なんかライブ 2D ができるからとか、うん、こことの、うんうん、ここの人と仲いいから、ここの人をあのコラボすることによって紹介してもらおうとか、
はいはいはい、
なんか意図が見えすぎるんですよね。
でもどうだろう、なんか、とっかかりとしては大体みんなそうなんじゃないですか。そこからなんか意気投合するなりして、そういうビジネス的な感じじゃなくて、なんかお友達になっていくみたいな感じじゃないんですかね。
いやなんか
違ったりとかする中でこういきなり知り合うってないし、やっぱきっかけとしてはそんなもんじゃないですか。
なんかそのビジネス的にやってればいい、あのそういうのもビジネス的にやってる方なんだなってことで理解ができるんですけど、うん、営業としてね、
うん、
なんか私はまああくまで趣味の範疇としてやっているので、そういうなんかところで利用されているみたいなものをあの感じてしまうと気持ち悪いなって思ってしまうので、ちょっと、うん、嫌なんですよね。
わかりますけどね、言わんとしてることはね、
うん、なんかちょっとねーってなってしまうと、そういうなんか同業者のコラボとか、なんかそういうのはちょっと、うん、あんまり進んでやりたくはないけれど、うん、その例えばコラボカフェでそれを反則のためでなんかそのやりませんかとかだったら、まあ、あの企業さんが関わりますし、お仕事ですしっていうので行くっていうことは全然やりますけれど、は
い
は
い、
あんまり
企業を介して他の人もいるとかだったらまあいいよみたいな
とか、そのなんかこういうのでご一緒したのでぜひみんなでやりませんかとか、なんかそういうものだったら目的がわかるので、
うんうん、
このなんかまだ知らない方に向けて今回のコラボカフェっていうのを説明するこの意図がありますのでとか、そういうのだったらまだわかるんですけれど、うん、なんか何かしらのメリットデメリットみたいなものをなんか片方が持っているのをなんか狙ってくるようなものとか、そういうのがなんかちょっと気持ち悪いなって思ってしまうので。
あ、結構長く活動されてますよね。
そう、4年ぐらい
にしては結構ピュアじゃないですか。なんか
ピュアっていうか人間性の問題よね。
あー、なんだろ う、 もうこの世界ってそんなもんだろうなみたいな割り切りをしてるのかと結構思ってて、
いやー、なんて言うんでしょうね、そのもともと私が初、はい、めは YouTube っていうよりはスマホアプリのイリアムっていうところから、企業がやってたので、所属企業がやってたところなのでやってたんですけれど、うん、そこがとてもその色がとても強くって、だからそうなんかその、私に課金をするものっていうのがランキングで出るから、ツイッターアカウントも紐付けされているから、
ギルドバトルみたいな感じですね。
そうなんかその私のなんかその課金をしているペットの上位のものに営業をかけられたりだとか、ダイレクトメールを送られたりだとか、私のそのツイッターにそのなんかツイートしてるなんかリプしてるペットのものたちっているじゃありませんか。
はいはいはいはい、
そこに一個ずつファブをしに行かれたりだとか。
ああ、なんかこうなんだろう、外堀埋める的な、
なんか私のペットに営業をかけるみたいな。
そんなことして意味あるんですか。
あ、でも意味あるんですね、このスマホアプリとかだと分かりやすくその課金
感出さないみたいな感じの意図があるのかな。
でなんかそういうのがなんか気持ち悪いじゃありませんか。
どうだろう、
なんかうちの、
いや、なんかうちの方もね、それが正常な反応なのかもしれないですね。なんかやっぱ僕ってもうそういうところに割り切りめっちゃできてるから、
もうあなたはもうダメよ、
普通そういうも普通とは言わないけど、この世界だとそういう手段を取らざるを得なくないみたいに。
ダメよ、そちら側に染まってしまってはダメよ、戻ってきなさい、薄い汚れた世界から戻ってきなさい、朝マック美味しいですわねって思える感性に戻ってきなさい。
まあ、僕らもこう自分のブランドを持って生きている身ですから、やっぱ理由がなければなかなかっていう風になりません。人類みんなフレンドみたいな陽キャな感じにはちょっとなれないですよ。
なんかそのこういったスペースとかでなんかその来てくれて、うん、で話をしてとかで中身的なところを知ってもらうだとか、
うん、
例えばなんかその普段のツイートとか YouTube とかを見てなんか面白いなとか、なんかそういうもので来てくれるとかだったらまだしもなんかその何かしらのメリットがあって、そこを狙いに来ているからあなたとなんか仲良くっていうか、仲いいわけではないけれどなんか話しかけに来ましたみたいなものって、うん、なんか気持ちキモいので
ちょっと手順すっ飛ばしすぎじゃないみたいな雰囲気が出るみたいな。
いやなんか、いやなんかその人の人間性とかではなくて、そこを取り巻くスペック的なものになんかその 重点を置いている感じ。ただそっちの方がうまくいくんですよ、そういった人の方が、
うん、ああ、そうですね、から、うん、
世の中はクソ、そういうことなんですよ。
まあ、どっちかっていうとくるみさんはそのターゲットにされる側ですもんね。
そうだから嫌なんです。
したいしみたいな、あ、
気持ち悪いので。正直私というこのあのペットたちがすごく強いので、コンテンツとしてはかなり、うん、あのかなりうまくいっていて成功してるんですよ。だから、はい、うちのペットを狙いに来たりだとか、なんかその
すごい技術者の方結構いますよね、ペットの中にね。
そう、うちの子たちができる子だから、
はいはい、
なんかどうとでもなるんですけれど、うん、なんか困ったらミックスさせたりだとか動画作ってくださったりだとか、
うん、はいはいはい、
し何提供したところですごい喜んでくれますし、リツイートもとか、 なんかツイートとかで盛り上げてくれたりだとか、うちの子たちってかなり優秀なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
だからなんかそのうちの子を狙いに来たりだとかなんかその私も私で営業を普通にかけて、その企業さんと新規の提携とかをゲットするので、
はいはい、
なそういうことをすっ飛ばして同じ案件をやりたいから、うん、なんか紹介してください的なやつだとか、
うん、
でもあなた売り上げないでしょとか売れないでしょとか、そういうところを数字もないし売れないし、今までのどれぐらい、そのなんか、まあ、ブースでの発売でもいいですけれど、どれぐらいのその売り上げがあるんですのっていうところも分からず、企業さんに紹介することなんてできないじゃありませんか。
そうですね。結局、そういう一足飛びみたいなことってできないんですよね。
そう、実力というか。
していくしかない感じはちょっとありますけどね。
対企業さんに対しては数字が結構大事なので。
紹介する側にもちょっと責任みたいな発生しますから、
ね。そうそうそう。ひなみざわさんが言ったから、なんかその話だけは聞くけど断りづらいなとか、そういうのとかもなんかあるじゃありませんか、
はい、そうですね。
ってなるとちょっとね、そういう VTuber の方とかってバックヤードとかなんかそういうあんまりない状態の方が多いので、
うん、
その企業さ
ん
所属でなんか、しかもその企業さんもなんか本当に大丈夫なところなのかっていうのがわからないようなところに、その急にその私の提携してる企業さんを紹介とかってできないじゃありませんか。
はい。
みたいなね。
なるほどね。
よ、あまあ、そのね、VTuber の方って、その。
わかるけど、心が闇に落ちてしまいますね。
あんまり、その、ね、信用できる方っていうのが少ないので、あんまりそう。うちのペットとかの方がもう全てをさらけ出して愚かな状態でただ生きているだけなので全然信用できますわねっていう、そんな感じなんですよね。だからあんまりコラボはしない。
なるほどね、
うん、趣味の範疇ではあるけれど、その企業提携とかはやっぱり仕事として含まれてきてしまうので、
そうですね、
そこはちゃんと やらなければいけないと思っているんですよね。
あー、コラボも別になんかしないとっていうほどのもんでもないですからね。一人で全然
動くん
だから。
そうそうそう。全然なんていうか、誘われたら行ったりとかはしますけれど、うん、なんか何も期待しないでほしいんですね。
はいはいはいはい。
何も、普通に盛り上げることとか、その番組内でなんか求められていることとかはやりますけれど、
うん、
その先の何かしらのそのつながりとか、
うんうんうん、
何かを紹介してほしいだとか、
うん、
そういうことまでは求めないでほしいって感じかしらね。
なるほどね。
っていう、そういうね、いろいろあるんですね、4、5年とかやってると。
やっぱ強い人の側の悩みみたいな感じがしますね。
なんか、でもあなたも強い側でしょ？
どうかな。僕は、なんか、適当にやってたら適当にいい感じみたいな、そんなあれですからね。
そんななんかギャルみたいな生き様をしているのに頭固いんですよね。
でもどうだろう、イラストレーターって別にあんまり他の人と協力して何かっていうことがほとんどないですからね。
そうなんですの、
まあ、あるとすれば企業とかからこういう案件を振りたいですみたいなあって、でこれ複数のイラストレーターを起用しようと思ってるんですけど、なんかいい人いますかみたいな声がかからない限りは基本的にもう一人で完結するみたいな気しますけどね、うんうん、
ああ、なるほどね。
うん、
なんか全然イラストレーターでもない私を紹介するとかそういうことでもいいんですよ
僕になんかそのそういう感じの業種の人を求めてるんですよって言われたら、 まあ、候補には上がるかもしれないですけどね、
うんうん、まあ、ぶっちぎりでしょうね、ぶっちぎりでしょうねみたいな、まあ、そういうのを置いといて、
そういうことがあったらそうですね、一回ちょっとまあ提案させていただければと思います。
もう大丈夫です、そういうの大丈夫です
行けたら行くわみたいな
みたいなやつが嫌なんですよそういうことっていうのがねあるんですよ。
ああなるほどね、
そうそうそうそう、
大変だな。
何食べたんですの？マックフルーリー？
いや今日はなんかベーコンの塊かな。
ベーコンの塊、
そう、
今日何を食べたんですかに対してベーコンの塊って言われてどのような反応すればいいのかみたいなところ難しいですわよね。ベーコンの塊を食べました。
もうそうとしか答えられないですね、それが事実なので。
米は
食べてないです。
ベーコンの塊だけを食べたんですの？
あとくるみかな。
やめません、そういうの。ペットの前で静かにね。今日14時に起きたということになってるんですからね。
え、今日も14時ですか？
今日もって、今日もって。いつも俺の前では11時に起きてるもんな、俺の時間に合わせてみたいな、そのような匂わせやめていただけます？
いや、なんか14時がデフォって言ってたから今日も例に漏れず14時だったのかなって思っただけですけど。
いやそれは知ってますけれど、今はくるみはボケてるんです。今うまいことペットたちの前で今笑いも取ろうとしてボケているのをそのようにまっすぐに答えられてしまったらつまんなくなってしまうでしょ。
いやそういうタイプのボケじゃないんですか。なんか
めんどくさいね、
樋口カッターみたいな。
樋口カッター結構あれ面白いですから、
うん、結構僕も好き。
でも最近見ないということはそういうことなんですね。それが求められてないということなんですね。
そういうものですね、令和ですからね。
樋口さんいいですわよね、
うん、
私はね阿佐ヶ谷姉妹が好きなんですよ。
あ、
知ってます？阿佐ヶ谷姉妹、
名前くらいならわかりますよ。
阿佐ヶ谷のことはご存知？
いやちょっとあんまりピンとこないかもしれないです。
え、阿佐ヶ谷のことは知らないのに阿佐ヶ谷姉妹のことは知ってるんですの？
あくまでも名前だけは。
あ、なるほどね、
はい。
阿佐ヶ谷にはね、
うん、
パンダカフェっていうのがあるんですよ。
いるんですか？
いないんですよ。
なんだ。
いや、さすがにパンダは上野動物園か和歌山にしかいないですよ。
うん、
そんなことみんな大体分かってる中でなんで今言ったんですの？
まあせっかくですからね。
ボケですわね。っていうんでね、あのね、パンダカフェがあるんですよ。
はいはいはい。
でね、私は食べ物と何かしらのキャラクターがコラボしているコラボカフェみたいなやつが好きなんですよ。
うんうん。あ、じゃあなんかそういう動物とかじゃなくてって感じの？
パンダは動物です。
いや、そのまあまあいいですわ、続けてください。
哺乳類だから僕たちの仲間だよねっていうシーシェパード的な発想じゃありませんか。
はいはいはいはい、
私たちも動物です。
じゃあパンダカフェって実際何やってんですか？パンダ
何やっている？そうですわね、カフェを運営してるかしらね。
それはそうでしょうけど、
そのような中においてね、
うん、
まあ、私はなんか食べ物に何かしら その、 あの動物とかキャラクターとかそういうものの要素が含まれていて、うん、うわーかわいですわねみたいなやつを無造作に食べるのが好きなんですよ、う
ん、はいはいはいはい。
わかる？
え、じゃあそのコラボしてる対象のコンテンツに興味なくても行くときは行くみたいなってことですか？
さすがになんかタイバニとコラボしてますって言ってタイバニ私は見たことがないのでそれはちょっとさすがにないんですよ。
はいはいはい。
ただパンダってなんかその、
うん、
あのコンテンツとして、まあ、アニメとして展開してるとかそういうものではないので、うん、そういう阿佐ヶ谷にはこれあのパンダカフェっていう例えばそのコーヒー の、 その上のところにモコモコのクリームみたいなやつがあって、あ、はいはい、そこにふん、うん、なんていうの、ココアパウダーとかでパンダの顔がなんかあのうまいこと散らされているのやつとか、
うん、
なんかそういうパンダをコンセプトにしたカフェみたいなやつが阿佐ヶ谷にあるので、阿佐ヶ谷姉妹を思い出したら、うん、そうだパンダカフェが阿佐ヶ谷にあるんだってことを皆様も思い出してくださいね。
普通にパンダカフェがあるじゃダメなんですか？
違うんですのよ、すぐに忘れてしまうでしょ。
まあ確かに、うん、
私が言ったことすぐに忘れてしまうと思うので阿佐ヶ谷姉妹を見たタイミングで思い出すって、あ、パンダカフェってなるじゃありませんか。
せやろか。まあまあいいですけど、
阿佐ヶ谷姉妹のこともっとなんか人生に組み込んでいただける？
なんか阿佐ヶ谷姉妹について掘り下げるかと思ったら全然関係ない感じになってちょっとなっていう。
阿佐ヶ谷姉妹のことちょっと好きだから阿佐ヶ谷姉妹についてもう少し話をしてほしかった人みたいになってるじゃありませんか。
ああ、いやまあ何も分かんないんですけどね。
何も分からない、
はい、
でもね、うん、それでいいんですのよ。
ああ。
何もわからないからこそ知っていきたいと思う、その一つのきっかけになるんですよね。
なるほどね。
お分かり？
そう、最近なんか、なんだろうな、あんまり外のことに興味なくなりまくってて、こりゃいかんと思ってちょっとリハビリ中みたいなとこあるんですよ。
別にいいじゃありませんか、何も興味を持たないということも。それも一つの生き様ですわよ。
いやー、なんだろうな、これから良くない気がするというか。
これから良くない、
うん、なんか SNS もそう、だんだん専任化してるしみたいな。
別にね、なんていうか、満たされてしまってるんでしょうね、今人生が。
いや、多分なんだろう、体調崩すとかそういう類ではないけど、これもやっぱりあれじゃないですかね。
打つか、打つ、打つですわね。
打つってほどじゃないですけど、やっぱそのなんだろう、こもってる生活をしてるなんか負の影響なのかなって思って。
ヒットエンドラーなのかもしれませんね。
ん？
ん？知ってます？
いや、わかんないです。
躁鬱のことをヒットエンドランで表現した鳥居みゆきさんのことを、
はいはいはいはい、あー、なるほど、はい、
うまいですよね。
せやろか。
私はみゆき鳥居のことをセンスがある女だと思っています。
はいはいはい、はい、
でもね、
うん、
まあ、引きこもっている生活から出したいってことなんでしょ。
いや、少し別に結構外は出てるんですけどね、人と触れないからかなみたいなところはちょっとありますけど。
あ、やっぱりギャルに憧れがあるから、気軽にそのなんか渋谷とか歩くことによって、あー何々ヤッホーっていう、それぐらいのなんか人との距離感でいたいってこと、うん、
出なくてもいいですけど、まあ、人と定期的にこう顔つき合わせて声を出したいよねみたいな思いはありますね。
キルルン。
いや、この間キルルンとはやってきたから。それ
何したんですの。
いや、普通に
みんなで飲み会。キルルンとやってきたんです。何を。
普通にみんなで飲み会。
キルルンと何をやってきたんですの。
飲み会。
飲み会？飲み会の果てに何があったんですの。
僕は先帰ったからな。
先、誰と抜けたんですの。
いや、どっちかっていうと残った人の方が多かったですね。
うん、で、どっちかというとってことは誰と抜けてきたんですの。
僕は帰り道が同じの、なんか比較的なんか
誰ですの。ね、誰です。キルルン。キルルンなんですの。
キルルンの一面の一人のムサイおっさんと帰り道が一緒で、終電逃したくないからって帰りました。
キルルンの友達のムサイおっさんってキルルンが大変申し訳ない気持ちになってるでしょ。
いや別に
キルルン、あの人かなってなってしまってるじゃありませんか。ムサイおっさん、あ、うん、ムサイおっさんかってなってるじゃありませんか。
そうかな。
気まずい思いをしているはずでしょ。
いや多分、ああ、はいはいはいはいって気持ちになってると思いますよ。
うん、なんでキルルの気持ちを今代弁したんですの。
いや、なんかキャラ的に、
キャラ
的、僕の知る限りのキャラ的に多分そんな感じやろうなみたいな。
キルルはムサイおっさんではない。
うん、
人妻。いいですわね、人妻っていう響き。
あんま人妻っていう言い回しをしないからな。
え、なん、え、え、
え、
キルルンのことを。
いや別にキルルンに限りませんけど、既婚者女性のことを人妻っていう言い方をしない。
まあ、なんていうか、あんまりその既婚者、既婚者とか言うと、まあ、なんていうか、向こうが、はい、自分のことを恋愛対象だと思ってくれないからってことでしょ。
別になんか、うん、普通に既婚者はなんか男女問わず既婚者という言い方はしますけどね。
飲み会しかしてないです。キルルンからリップが飛んできました。
なんて。
なんて。え、飲み会しかしてないです。
うん、
違うんですみたいな。
キルルンはどうせあれだろう、あの後カラオケ行ったんでしょう、知らんけど。
うん、言い訳してもいいんですのよ、スピーカーとして招待しますので。でも声が聞こえてしまうかもしれませんわね、言い訳をする声が。あなたの旦那さんに、あなたの旦那にベリさんと話しているその声が聞こえてしまうかもしれませんわね。だから入れないのでしょう、煽り。
外出中かもしれないじゃないですか。
あなたの家の、あなたの家に。
僕は今もう一人でゲームしてますけど。
何してるんですの。
デイブ・ザ・ダイバーっていう、なんか昼はダイビングして、うん、夜は寿司屋を運営するっていうゲームをやってます。
あ、ダイビングして魚をゲットしたものをそのまま夜寿司として提供する。
うん、そういうゲーム。
すごいコンセプトのゲームを紹介されてしまいましたわね。
めっちゃ面白いっすよこれ。
なるほど。
紹介したんですけど。
ええええ。
うん。あ、ケルシーさんお疲れ。
お疲れ様です。言い訳をしに来ました。
なんか声元気な
くない？いやなんかめちゃくちゃなんか不思議なことにされてるから。
言われて困ることが
あったのかしら。何一つ、あ、でもちょっとあったんだよな。
ちょっと何が？
不思議なことじゃないんですけど、ちょっとむさいおっさんと縁切りになったんですよ。
え、むさいおっさんとなんて？
縁切りになった。あ、さっきのベリさんが2人で一緒に帰った。
うん、まず僕が一緒に帰ったむさいおっさんが誰かわかってます。
あ、
もう全然
だってあの中にむさいおっさん1人しかいないじゃないですか。
まあ確かにそれはそう。え、なんで？へえ。
縁切り？
あ、なんかでもこう、なんだろう、でかいところでお互い公言しないようにしようって言ったから、あんまりでかい声で言えないけど、とりあえず、割と最悪なことされて延期になったんですよ。
やっぱり、
あ、された側。
いや、でも分かんない、向こうも怒ってたから、まあ、こっちも割と非があるんですけど、なんかベリーさんには伝わるけど、ちょっとケフィーさんってやついるじゃないですか。あいつのせいで、まあ、お互いに被害を被った状態なんですけど、あのむさいおっさん、
それってあのなんかあれ、あのむさいおっさんが偶然あの、はい、あ、まあ、いやどうしようかな、なんか今あんま関係ない話やし、
そうちょっと、
うん、
あれだけど、うん、
そうね、別にあのペットたちが聞いてておもろい話でもないしな、こいつらなんかいきなり上がってきて、こいつら何の話してんねみたいになるから、
はい、まあ、いやでもそれを面白くするのが私ですわ。どうぞ。
いやでもあの後カラオケに行って、まあ、その時はむさいおっさんはいなかったんで、本当に。
あ、だから後日ってこと？
いや、なんかその日の夜に、そのなんか、共通の、何、ケフィーさんっていう、あの、わんぱくボーイがいるんですけど、
わんぱくボーイ
って、フリー
素材の男がいて、あの、
ええ、
なんか、カラオケが、その、何、現地カラオケの、場所がそのむさいおっさんの最寄り駅、うん、で、
ああそうなんだ、
で、はい、あの何でもやっていいって言ってたから家行こうぜって言われて、家行って、
むさいおっさんの家、
そう、
むさいおっさんの家に行ったんです
よ。むさいおっさんの家も割となんか印象としてはフリーみたいな雰囲気あるから、
レンタルスペースみたいな家なんです
よ。ああ、なるほどね。
みんなでそう、あの始発動いてちょっと朝ごはん食べて帰るかみたいな時に、うんうんうん、一個レンタルスペースをして、行ったんですけど、どうやら小さいおっさんは、あの何の話も聞いておらず、俺はそのフリー素材の男しか家に呼んでねえのに、なんでお前ら言うんだよって怒られて。
ああ、なるほどね。
なんか
それはフリー素材の男のほうれん草がダメだっただけで、
報告連絡相談ね。
多分私に普段鬱憤があるからなのか、すんごい切れ方をしだして、そのこっち
怖い、急にどうしたの？カルシウム。
急にどうしたみたいな感じになって、でそのメンバーの中に、
そうですわよね。
今日初エンカウントで私たちのグループで紹介した人とかがいるのに、すんごい切れ方をしだして、
うん、うわ、来ません。
なんかその当日の流れからいくと、なんだろう。フリー素材の男とケルシーさんが倹約ムードになる可能性はあったのに、うん、なんか全然脈絡ないところで倹約ムードになってるんやなって結構思ってなんか僕って、うん、あのそっちのグループってみんな平和で仲いいと思ってた。
いや、あの今そのフリー素材の男がその今回のむさいおっさん事件以外にもいろんな悪いことをしでかしてて
フリー素材、
うん、で、
でもなんかそうそう、なんか聞けば聞くほどなんか何かあるとすれば、それはフリー素材の男に何かあるんじゃないかみたいな雰囲気
が出
る
のかな。なんかフリー素材の男はちょっと今度断罪されます。
ああ、はいはいはい。
そうね。
こんなとこで言っていいのか分かんないけど。
全然、うん、逆に関係ないところだから。
そう、内輪の話になって申し訳ない。
内輪で申し訳ない。
なんかそういう、よく分かんない争い大好きよ。
いや、まあまあ、そう、仲良す、
ね、結構脈絡がなくておもろいな。
仲良くなりたいからこそ、じゃみんなちゃんとちょっと一回お話ししよっかってなってます。
それであのむさいおっさんは一応話はこの後聞いてくれるんですか？
いや、私がそもそも話、向こうの話聞きたくないし、向こうもあれじゃないですか、こっちは被害者だからの一点張りなんじゃないですか、ね、
あー、なるほどね、
うん、でもむさいおっさんはもともとなんか結構やらかしが3、4回ぐらいやった。
最後な？
そうですね、僕もなんかそう、あの前のその席の時にむさいおっさんが偶然席外した時になんかさっと話してもらった内容が、え、むさいおっさんそんなことすんのみたいな感じだったから、やっぱ人って分からんねんなみたいな気持ち
が
ち
ょっと、気さくなおっさんに見せかけといて実はすごい害悪なやつじゃんみたいなやつだったんですよ。
むさいおっさんはさ、見た目がむさいおっさんだからそのように言われてしまってる以外に中身もむさいおっさんだったってこと？
そうなんですよね。いい兄貴分みたいな顔をしてると思いきや、なんか中身もそれなりのむささを醸し出してたっていう。
なるほどね。この中にむさいおっさんを呼び入れることはできる？
やめてやめて。それは
ちょっと辛いことになるんじゃないですかね。
面白いの。なるほどね。
なんでまあちょっとあの次やったら、次やったら本当にちょっとこのメンツで遊ぶのやめるよって言ってたんですよ。
ええー、多
分もう次ないからねって言っときながら、で向こうは多分こっちに迷惑をめちゃくちゃかけてるだろうに、今回ちょっと、まあ、ほうれん草がミスっててやらかしたっていうのだけで死ぬほど切れて、
すごい切れてるから、
あ、なんか普通にこの人やばい人じゃんってなって、
あ、まあ、なんでそう、ね、
ベリーさん今度遊ぶとき、あの人経由しないしないけど遊びましょう。
あ、いいっすよ、はい、全然どうなんや、なんか仲良くな戻ってほしいけどな、まあしょうがないっすね、そういうこともあるでしょう、
やっぱあれじゃないですか、年齢ゆえに直せないとこってあるじゃないですか、自分の信念というか。
そうですね、まあもうそろそろやっぱ年齢的に強制が効かなくなってくる頃合いみたいな。
こっちが言ってることは正しいだろうけど、年下にそれ言われるのがムカつくっていう感じで多分。
いや、それはあるよな。めっちゃ罰悪くなるから。それからフリー素材の人の件もなんか、まあできる側がなるべく穏便になんかチャンスを与えてあげてくれっていうのが、僕もなんか似たような立場になりやすい人間としてちょっと思うところは
あります。そうですね、なんかまあチャンスは与えるけど、なんか逆切れをしてきてよろしくないから、うん、チャンスは死ぬほど与えてるから、うん、逆切れするのやめろみたいな話を今度しますね。
いや、もう無理
っすよ。出てくる人々をそれぞれになんかあの問題があるっていうことだけはすごい伝わりました。
フリー素材の人と、
切れるも切れるんで、こちらも何かしらの不備があってみたいな。でもあの おじさんも不備があって、
いや多分フリー素材の不備があって、めっちゃまともやと思うんですけど、あのそのなんか行くわって言ってた連絡をしたのがフリー素材の人で、
うん、
でそのむさいおっさんとフリー素材の人の間にその連絡のなんか、なんだろう、欠陥があって、
まあそうね、
え、なんでキルシーさんおんのってなったってこと
ですか？つまり、私から、
ただいただけなのに、
私で言えば私は 100% 悪くないんですけど、向こうの事情を見ると確かに私たちも悪いところがあるように見えるから、まあ、確かに怒るのは仕方ないかなって思うんだけど、お前そんな怒り方していい立場なのかっていうのが、
でも多分そのあのむさいおっさんは今からとあるその電話をすれば来てくれる女の子を呼ぼうとしていた可能性がある。
え、いやそんなことないですよ、寝てたんですよ。
可能性はね。
なるほど、熟睡してて、
うん、すやすやしてて、
で帰るってなって、そのフリー素材の男だけあのすやすや寝てて、こいつは置いてくってなって、じゃあ他のみんなでも帰ろうかってなった時に、まあ一応家主に挨拶していくかっていうのと、不満に思ってることがあったんで、おいってむさいおっさんってちょっと起きろよみたいな感じで起こしたら、うわら
っ、マジギレってことね。
いや、まあ、あの目覚めが悪かったんじゃないですかね。
でもなんかそうね、低血圧、説明してもなんかはぁ、あ、そうみたいな感じの態度で、でなんか寝起き謝ってくるかなと思ったら、これ言っていいのかな、あんまり公言しないように しよう
って言った
んですけど、メンバーの中にその初対面の人が一人いたって言ってたじゃないですか。
そうです
よね。その人だけに謝罪の連絡が来て、私たちには謝りがなかったんですよ。
なんか半分正解半分間違い感がある
な。あ、話を聞くと一番の被害者は本当に何にも知らない初対面のエンカウントした人
だから、まあ、質問起こしちゃったんで3人帰るタイミングだったんですけど、もう一人なんか初対面じゃないけど本当に何にも悪くない人がいるんですけど、そいつには謝んないで、そうそう、初対面の人にだけ謝ってそうっていうことがあって、
なるほどね。
で、あ、こいつ自分の味方になってくれそうな人にしか謝んねえじゃんっていう話に。
あ、なるほどね。
いや、どうだろう、なんか生地身内でなんかちょっとざっくばらんな感じになってるから、 なんだろうな、罰が悪いみたいなのがあったのかもしれないですけど、
こいつ
でも被害者ランキング の第1位は絶対関係ない、うん、なんかすごいいい大人が怒ってる、なんだろう、今日はちょっと来ただけなのになってなってる方なので、うん、第1位にだけ連絡をした可能性は、
いやなんかでもその人も当面じゃないけど、多分結構傷つきやすいというか繊細な人で、
その
繊細な子だったんで、
繊細な初対面な
の、ね、初対面の人はどっちかっていうと大雑把なんで精神的に一番傷ついてるのはそのもう一人の人で、こいつには謝れよって思ってるのに、なんか連絡が1ミリも来ないから、ああ人を選んでいるんですね、はい、
なる
ほどね、これ内緒にしといてくださいね、あの公言しないといけ
ない、あ、まあさすがに言いませんけど、
う
ん、
何の関係性もないから楽しく聞いていられますわね、
うん、あ、なんかまさかあの普通に帰った後にそんな展開があった
なんて、あの後数時間でこんななんか急転換になってて、え、これ、この間まで一緒に飲んでたのに、あの今までそのなんか同じ席にいた人たちになんて説明しようと思って
もうだってあなた止まらないじゃありませんか、もう怒りがとどまることを知らないからいろいろあったんですので、
すいません、あのね、不死だらな行為は何一つなかったっていうことを説明しに来ただけなのに
不死だらな行為は何一つもなかったけれど、バイオレンスな行為はいろいろあったってことですよね。
そうですね、あのなんか DV を受けている気持ちになりましたね、あのこっちから
精神的な DV がね、
こっちからしたら、来ていいって言ったから来たんだけどみたいな
まあまあまあまあ、そうね、あなたはただただあの連絡されているかと思って普通にやってきたらなんかめちゃめちゃ怒られてるんですけれどってなった状態です
わ、ね、そんな感じですね、まあ、
なかなか大変ね。
いや人が集まるとこうなっちゃいますね。
なんか割と今にして思えば感がちょっと出てきたな、うん、まあいいけど別に。だってなんか最初のそのキルシーさんが最初到着した時からちょっと変な感じだった。
ちゃんとキルルンって呼んで。
キルルンがさ、
はい、
なんか到着した時からちょっと変な感じあった。
まあ多分、うん、年下に怒られるのが嫌いだから、普段怒ってるからそういうのが嫌だったんじゃないですか。
ああ。
プライドがね、やっぱり二十歳過ぎるともうあの性格の矯正ってできないらしいから、
やっぱ正論パンチは効くってい
や、ね、でもあの人の立場的に私に歯向かっちゃいけないだろうみたいなのが結構あるんですよね。
そう、なんだろうな、なんか言ってること全部正しいんだけど、僕は結構日頃の行いと今日起きたことはそれはそれこれはこれで分けるタイプだから、やっぱそういうタイプの人だったら言われると、うん、今それ関係あるみたいな感じにはちょっとなっちゃうかもしれない、ね、
なるけど、ちょっとせめて何事もなかったように過ごしてほしいじゃないですか。おお来たなみたいな、なんかすごい罰の悪そうな顔するんですよ。あ、うんみたいな、
うんうん、
お前が一番傷ってんじゃねえかみたいな
え、全員で何人ぐらいで行ったんです
か。12人とかですかね、
うん、12人くらいかな、
すごい人数で。え、でもレンタルスペース的なものはどれぐらいのスペースなんですの？その人は泊まっているレンタ
ル。ああ、そんなに広くないけど、
でも5、6人とかじゃないですか、あの時。
レンタルスペース行ったのは5、6人ですね。そう。
ああ、なるほどね。
で、途中でポツポツ帰ってって、で、最後のメンバーになったから、挨拶して帰ろうかみたいな感じになったら死ぬほど怒られたっていう。先に帰っときゃよかったと思って。なんか他に先に帰ったやつらは挨拶しないで帰ってったから。
あ、気まずかったですよね、はい、それはね。もう連れてきたあの己のお友達もね、
そうなんですよね、
あの気まずいですし、なんか友達怒られてるんだけどってなりますしね
人間関係は運ゲーってことや、
うん、うんと、その時のあれですね、もうちょっと機嫌良かったら怒んなかったかもしれないし、
寝起きだったのが良くなかった説は
ちょっと超絶低血圧の可能性ありますわね。
いや怖くないですか、低血圧だからもあるかもしれないけど、
うん、何時ぐらいに行かったんですか？
なんかなんだろう、あんまり良くないのかもしれないけど、あの男子がそれで切れると普通に許さんと思う、僕は、うん、
ちょっと、
え、なんか今ベリさんナチュラルに可愛い女の子だったら許すけどみたいな、そのご
発言。いや、可愛い女の子
だ。いや、なんだろうな、やっぱ女性はある程度そこ譲歩するんですけどね、まあ、なんか、
いやいやいや、男女関係ないですわよ、そのあたりは。
うん、
美しい女だったら許す政府は、あのブサイクな女が黙ってないやつです。
別に女性であれば無条件で許しますよ。てか別に男性でも許しますけど、まあね。
うん、
なるほど。
まあそうか、なるほどね。まあいいや、ケルシーさん、これからも遊ぼうな。
マジで遊びましょう。
遊ぼうぜ。
口が一つ減っただけなんで、まあ、全然ね。
人妻の、はい、人妻のとの絆が今深まりましたね。
遊びましょう。あのお酒ね、あのね、いい感じにね。
そもそも何つながりなんですの？
音楽。
フリー素材の一つながりかな、多分。
でもともとは音楽ゲームの界隈なのかな。
そうそうそうそう。で僕とキルシーさんはあのイラストレーターで、
う
ん
う
ん、みたいな。
あ、そうですわね。
作曲家を経由してみたいな、隣接した業種でみたいなっていう感じじゃないですかね。まあ、それはそれとして僕があの知り合った頃には元からもうすでにあのそっちの方は仲良かったので。
ああ、そうですね。
うん。
2つの界隈が今一緒にダブルになってるってこと？
なんだろう。それぞれの人たちがそれぞれに友達がいて、みんな、うんうん、みんなそれぞれに友達が少ないって言ってるのを寄せ集めてできたみたいな。
友達が少ないものがそんなにこんなことになりません。
多分フリー素材の人が一番友達多い。
ぼっち営業、ぼっち営業。
いや、最初は友達少なかったけど、フリー素材の人を経由したらいろいろ広がって、あの結果的に12人の飲み会になって楽しいってなったけど、あの一人ちょっとやばいおっさんがいたっていう、
あのさ、陰キャ同士がさ無理に集まってさ、このようにコミュニケーションを取ろうとすると明らかにそのなんていうか、こういうことになることは目に見えてるじゃありませんか。もともと陰キャなんですからね。
いや、とはいえある程度活動を続けてる人たちって、そのなんだろう、完全な他人でも割と、
うん、いけるいけるじゃない、
うん、ある程度そのビジネスライクにいけるみたいなのがあると思うんですけど、
そんなことはないですよ。
うん、うん、そうっすよね、まあ、人間ですからね。なんかそこを忘れてた
の。モサイおっさんは多分あの音ゲーム界隈ってすごい女性が少ないんで、多分男性だけのコミュニティだったらすごい気さくでお酒もなんか飲ませてくれるしいいやつってなるんですけど、ちょっと女の子が絡むと一瞬でやばい人になるみたいな。
舞い上がっちゃった
っけ？
どんなもんなんか、まあ、でもそうなのかもしれへんな。
ちょっと舞い上がっちゃった、
まあ、まあ男なんかあるチンコみたいなのあるけど、まあしょうがないな。なるほどね、
なるほどね。なんていうか、その女性慣れしてない方がそのようなコミュニティに
入っちゃうっていうところみたいな。
しかもなんか、
なんかなんとなくこう活動してる人ってやっぱその辺もなんだろう、スムーズに処理できるものと勝手に思ってたけど、
むさいおっさんはあんまり活動してなかった。
むさいおさん、むさいおさん、かわいそうです
。実名を出すとね。
おじさんだと、だってね、だって大体むさくなるじゃありませんか。もう世の中のおじさん
に対してのむささが半端ないんですよ。多分ベリーさんより年上なのかな。
僕よりちょっとだけ年上。
なんかあれですよ、もうベリーさんはきらびやかなお兄さんですけど、あの、
あしてやろう。
いや、もうなんか筋肉が輝いてるんですけど、ベリーさんは。
いるるいる
はい。
人妻理由が分かりました今。
いやちょっと
ある理由が分かりました。世の中を生きていくということは素晴らしいことですわね。
でもマジでちょっと自分がちょっとあの体型がだらしなくなってきたんで、あの筋肉についてちょっと相談するときはたまにあります。
なるほどね。大事です。リングフィットアドベンチャー配信をすればいいと思いますわ、
はい、いやいいんじゃないですか、別に全然
頑張ります。健康診断があるんで、はい、
ベリーさんのことはもっとね、フランクにもっと仲良くなるという意味を込めてベリリンって呼んでもいいんですよね。
絶対嫌やわ、やめてほしい。
と嫌じゃないでしょ、なんやかんやってちょっと嬉しいでしょ。
やろ、
ちょっと微妙かな。
ベリリンからのキルルンでとてもいいことじゃありませんか。
すごいやらけますけどご本人。
そんなことにか、今照れ隠しだから、おじさんの照れ隠しだから。いいんですよ、そのまんまにしておきました。
ほとぼりが冷めるまでベリリンで。
この事件のほとぼりがね、
冷めるかな。
いや、やっぱなんか、まあ、あの関係ない側から言わせてもらうと、やっぱ、うんうん、まあ、みんなまた仲良くなってほしいなという気持ちはありますけど、
ね、どうなんだろう。
おじさん、
でも多分、まあ、一回起きちゃったらまたどっかで起きちゃうしなみたいなところあるから。
っていうか、なんか結構もう猶予を与えてて、なんかもう、
まあでしょうね。
結構もうみんな、なんならむしろ寛容的に接してたぐらいだったんですけど。
むしろそう、僕もあの世紀で初めて、あの、おっさんがそんなやべえやつ、まあ、やべえやつというか、あ、そんななんか、
でも聞いた話でしょ、直接自分に何かしらのね、うん、あの起きたわけではないという状態でしょ。
いやけど、そのやった内容によっては結構印象でみたいなのはあるんじゃないですか。
なるほどね。なんか接している中でそのなんか違和感みたいなやつがあれば、
まああれですけれど、
うん、なんか
その状況が結構特殊だったから、ね、まあ、少なくとも僕と一緒にいるときには発生しえないことだったので、
うん、発生したら発生したでめちゃくちゃ怖い状況ですよ。
それはちょっとやばいですね。僕もあの守るものを守らないとやばいです
けど。守るべきものがね、みんなそれぞれにあるのですが、
そうそうそう、
筋肉が輝いてるなとかちょっと言い出したら怖いですもんね。
そんなことを言うタイプなんです
か。全くそんなこと。
武装は武装はそんなことを言うタイプなんですか。
いや多分バンタ。
うん、対象がベリーさんになったとすれば言うかもしれないっていう感じかな。
ああ、なるほどね。
あ、なんかあれ胸とか触ってきそう。
あ
じゃないんだよ、
ね。いやあれなんですよ、めっちゃなんか可愛い系のなんつうか、あの女装してる男がいるんですけど、その会話に。
ああ、
あの、免罪符だと思って、ね、触ってましたね、昔。
免罪符だと思ってっていうのはある。これはキルシーさんの感想でしょ。
そう思うんですけど、触ってましたね。
それは、なんていうか、その、女装をしている方が、精神的にその女性である可能性がある中において。
いや、一応精神的には男だけど、それは分かってるけど、やっぱなんかどっちかっていうと、こう、キャシャで可愛い系だから、え、なんか、まあ、男だしええやろみたいな感じで、ちょっとソフトタッチしてますね。
なるほどね。まあまあまあま
あ。なんだろう、あの、スキンシップの仕方によりますよね。肩組むとかやったら、まあ、普通に、あれですけど、なんか、太もも触るとかはちょっと。
多分なんかその私は、うん、分かりませんけど、男性が男性から触られるということに対して嫌悪感を覚えない方っていないと思うんですよ。
相当な嫌悪感
を、うん、そうですね、僕もやっぱおおってちょっとと
かを男性から男性に触られるってこと、
うん、
本当に嫌だと思うので、なんかそれをなんか、うん、
ね、何も言えねえ、
可愛らしいよ男の子だからって風みたいなものは、まあ、その関係性にもよりますけれど、ベリーさんがむさいおっさんから触られているっていうことを想定して考えてほしいって感じかしらね。
どこから触られて
るの。そしたらもう恐怖です
よね。ちょっとね、なんていうかね、多分ベリーさんは嫌がると思うんですよ。うわーって思うと思うんですよ。
逆に言えばそういう対象じゃないっていうのが完全に分かってるから、あのベリーさんの目から見たら全くやばさがやっぱ伝わらないというか、見えない範囲にあるので、それはそれでいいことだと思います。
状況的にその起こらないですもんね、うんうん、条件が違うというか、
出てくると出てくるもののキャラクターが強すぎます
ね。でもあれですよ、あの心を寛容的にすればすごい面白いところにいると思いますよ。
面白いからこそなんかその反発するんですよね。
そうですね、
このなんか画が強い、特徴は特徴であれすぎるから
全員も含めて画が強いから反発するんですよ、
ね、シンプルに価値のプラスマイナスでマイナスになっちゃっただけじゃないって感じはするけど、
ね、マイナスによっちゃったな。
必ず全員がね、なんかその会う人会う人ってからな当然のことだから、
うん、
まあ、仕方がないではあると思うのだけれど、何食べてるの？
あ、ゴミを捨ててました。あの、家事をしていました。人妻。
偉いですわね、人妻。
偉いわ。
人妻偉いですわ
ね。既婚者なので。
これはこの、あの、スペースにいるすべてのものに対して、ま、私は既婚者ですけれどもね。
いや、でも、うちも事情がある既婚者だから結構あれです。かわいそうに。
事情？
かわいそうに。
え、あの話ってこと？
あ、でもなんか、
あの話？
結構、何？人クズな旦那だから。人間のクズの人クズ。
でもその男のことが好きなんでしょう。
めっちゃ言われる。
やが結婚したんじゃないんですか。
あ、
でもどうなんだろう。
言うて、好きなんでしょ
う。結婚した当時はね、みたいな説もちょっとないこともないけど。
いや、そういうのは出てくるんじゃないですか。
いろいろないですかね。
やっぱ中にはね。
まあまあまあ。
知らない世界すぎてちょっとあれなんですけど、
あ、今あれですかね、プロット言ってます、
ね、人がね、プロついてる、
プロット言ってます、プロット、
プロ、あ、今ね。
そう、
あれでしょ、なんか何かしらのあのお金に換えられるっていう噂をあの醸し出してる棒がもらえるんでしょ。
あ、あの金ピカのね、あの板みたいのがもらえて、どうやら足の方に行くと、なんかいろんな人が
集ま
ってるらしいと。お金に
何かが
変えることはできないけど、なんか知らないけど、あっちの方に人が集まっているよっていう場所にちょっと行ってるらしいですね。
皆さんあちらの方に行かれてるらしいよって。
そうそうそう。
そんな人間でも結婚できるというのに。皆様元気？真面目に働いている皆様元気？
いやでもあの今の時代したいってみんながみんな思ってるわけじゃないんじゃない
ですか。そうなんなら結婚しない方がアドなこといっぱいありますから、うん、身動きが取れなくなること多いし、うん、
そうっすね、
うん、だから私はシンプルになんか人と暮らすことができないんです
よ。あ
なんか 誰かがその同じ家にいるのが無理みたいな
感
じ、
うん、耐えられないですよね。
あ
なんか私はちょっと金縛りにめっちゃ合う率が高くて、あの
金縛りに合う確率が多い。すごい発言をしましたね。
金縛りにちょっと幽霊が怖いみたいなので人と住みたい欲が強くて。
でもそれにあの幽霊とかじゃないですよ。
あ幽霊じゃないんですけど、やっぱ夢が怖いと怖くなっちゃいません。
ああもうなんていうかあの男の庇護欲をあのすごい煽るあの既婚者って感じしますわね。
そういうこと言うから定定営業から遠のくんじゃないですか。
いや定定営業はなんて言うんでしょうね、気持ち悪いですわよね。
そうやろうか、別にいいやないですか。定定営業真に受ける方が気持ち悪い。
ああいうね、やっぱ
なんか普通に仲良ければいいんですけれど、なんかそのなんか私ももともとバーチャルアイドルとして活動していた頃は普通になんか遊びに行ったりだとか普通に仲良かったですけれど、わざわざ仲いいアピールみたいなことをしなかったんですよ、うんうん、皆さん。
あ
本当に仲良かったら別に仲いいですってアピールをする必要がないと思うんですよねっていうのがあって、なんか今話を聞くと、うん、なんか今金縛りに会ってしまうから、うんうん、なんかそのなんか誰かといたいってすごい可愛いと思うんですね、今の発言。今の発言めちゃめちゃ可愛いと思
いませんか。
え、俺が守ってやるよって気持ちになりましたもん
ね。確かになんかあの関係を求めてるわけじゃないからみたいなそういうことですね。高知高学歴高収入なのっけ、高身長、
うん、
確かにそういうスペックじゃないもんな。そう言われれば確かにそうかも。
あ、今のその旦那さんが、
いや別に 3K じゃないですね、うちの旦那は。
そんな言い方しなくたって
、うん、
でも、はい、愛しているのでしょ。
諸説ありですね。
場合によりけりみたいなご発言じゃありません
か。場合によりけりですよ。
なかなか難しいんじゃないですか、ずっとその愛し続けるというのは。なんかだんだん惰性的な感じにはなるんじゃないですかね。
そうなんですの、ね、そうなんですの、ベリさん。
いや僕は既婚者じゃないんで知りませんが。
まるで知ったかのようなお口を聞いていらっしゃいましたけれど、
ご経験が豊富そうで、
ご経験が、
そして僕は離婚しました。恋してられるのって結婚してない間だけじゃないかなってなんとなく思いますけどね。
結婚してないものが語り始めましたわよ。
うわ、ムカつく。でも結婚したらだって家族なんで、なんかどっちかというと2人でありふれた日常みたいな感じになるんじゃないんですか。知らん、
やっぱ子供ができるまではカップルに近いんじゃないですかね。
あ、
子供できたら分かんないな。
経験者の眼蓄あふれる発言。一番経験値が高い。
照れてる。
ちょっと私あのさすがに今日一日一歩たりとも布団から出てないので出ようかなと思いますわ。
やば。
14時に起きてスペースを始めて今に至る感じなので。
4時間じゃ。
そう、ひたすら喋り続けているので今日はありがとうございました
わ。ありがとうございました
。お疲れ様です。
キルルンベリリンごきげんよう。
ごきげんよう。
そしてペットの皆様ごきげんよう。
はい。